雪を作る話。中谷浮一郎。これは、本当に天然に見られる、あの、美麗繊細極まる雪の結晶を、実験室の中で人工で作る話である。零下30度の低温室の中で、6個の雪の結晶を作って、顕微鏡で覗き暮らす生活は、残暑の苦熱に悩まされる人々には、羨ましく思われることかもしれない。雪の結晶の研究を始めたのは、もう5年も前の話であるが、あり合わせの顕微鏡を廊下の吹きさらしのところへ持ち出して、初めて完全な結晶を覗いてみた時の印象は、なかなか忘れがたいものである。水晶の針を集めたような実物の結晶の高知さは、普通の教科書などに出ている顕微鏡写真とはまるで違った感じであった。冷徹無比の結晶母体、鋭い輪郭、その中に散りばめられた変化無限の花模様、それらが全くの透明で何らの濁りの色を含んでいないだけに、ちょっとその特殊の美しさは比喩を見出すことが困難である。その後毎日のように顕微鏡を覗いているうちに、これほど美しいものが文字通り無数にあって、しかもほとんど誰の目にも止まらずに消えていくのが、もったいないような気がしだした。そして、実験室の中で、いつでもこのような結晶ができたら、雪の成因の研究などという問題を離れても、随分楽しいことであろうと考えてみた。いずれにしても、この雪の結晶は、高層の極めて温度の低いところで、水蒸気が凝結してできるものには違いないのだから、その真似をすればいいわけである。最初には、銅板の円筒の長さ1メートルくらいのものを作って、それを冷やしておいて、上から水蒸気を吹き込んでみた。しかし、それくらいのことでは、なかなか雪は降らない。最初の冬は、そんなことを試みているうちに、開けてしまった。次の冬には、もっと小型の銅箱を作って、それを内部から液体空気で、零下20度くらいまで冷やしておいて、その上に、ぬるい水蒸気を送ってみた。完全な六花の結晶は、一応見切りをつけて、ひとまず、結晶のいくつかの枝を、この銅板の面から伸び出させようというつもりなのである。できたものは、寒い朝、ガラス窓に凍りつく、霜の花のようなものばかりで、空中に伸び出る結晶の枝は、どうしてもできない。そのうちに、第二の冬も、みるみる過ぎ去ってしまった。こんなことをしているうちに、やはり、雪のようなものは、天然にこそ、全く無造作にできるものであるが、人工的に作ることは、なかなか困難な仕事であろうという気がしてきた。それには、実験室内での失敗、ということ以外に、その頃から生き始めた十勝岳での体験も原因するのである。十勝岳の中腹で見られる雪の結晶は、札幌などで知られる結晶とは、また一段の精緻さを見せているのであった。そして、その種類がまた、実に多岐を極めていて、 夢にも思いがけなかったような不思議な形の結晶がいくらでも降ってくるようなこともあった。水晶の結晶のような六角の柱などはもちろんのこと、北極探検の際初めて発見されたというピラミッド型のものも再三見られた。時にはこれらの角柱の両端に六花の花が咲いて鼓のような形になったもの、それがだんだんに重なって昔の複葉飛行機のような形をしたものなどが全山を埋め尽くすようなことも稀ではなかった。こんな結晶を見下しているといつの間にか自然の神秘に圧倒されてしまって、こんなものを人工的に作ろうとする企てすら、なんだか自然に対する冒涜のような気がしてくるのであった。第三年目の冬も、惰性的に前の年の実験を繰り返していた。そのうちにふと気がついて、冷たい銅板の面の上を逆さに置いて、その下に水を入れた器を置いてみた。水蒸気はその水面から蒸発して、自然の対流で上方へ登って、銅板の面に凝結するのである。こうしてみると、銅板の面からちらちらと白い粉が降り出した。顕微鏡で見ると、ちゃんと雪の結晶の片割れに似たものになっている。こんなことがどうしてもっと早く気がつかなかったのか。水蒸気を適当に、かつ結晶の隅々まで行き渡らすには、自然対流を用いるのが一番いいことは、考えてみれば何でもないことであった。自然の場合だって、天は上に、地は下にと決まっている。しかし、下のものを上にしたり、横のものを縦にしたりすることが、案外難しい場合のあるのは、何も物理の研究と限ったものでもない。四年目の冬は、前年の実験ですっかり元気を取り戻して、同じような実験を進めていったのであるが、どうも今一息というところで、自然の雪の結晶のような美しいものにはならない。それも考えてみれば当然なのであって、自然の場合には空気が冷えていて、結晶熱は対流と輻射で取り去られて、結晶が成長するのである。それをするには、部屋全体を冷たくするのが一番簡単である。天には銅板はないということに気がつくのに、また一年かかった次第である。それで問題は全く最初に帰って、天然の雪の結晶のできる通りに、真似をすればよいという、極めて平凡な結論に達したのである。ちょうど今年の春から、私の今勤めている北大に、零下50度まで下る低温室ができた。その中で、水蒸気の自然対流を適当に塩梅して、結晶を作ってみると、わけなく、天然のものに負けないような、綺麗な雪の結晶の片割れができたのである。片割れというのは、結晶を金属か木の面に凝結させて作るので、本当の雪の結晶の6本の枝のうち、2本か3本かができるのである。結晶形を論ずるだけなら、 枝が2本か3本あればいいはずであるが、どうも六花の天然の結晶にそっくりのものを作らないと、なんだか気が済まぬような気もする。それで極めて細い毛の先にこの結晶を発達させることを助手の S 君に頼んでおいた。2、3日して果たして雪ができましたという S 君の案内に急いで低温室の中へ入ってみると、なるほど、ウサギの毛の先に六花の結晶が白く光っている。そっと取り出して顕微鏡で覗いてみると、この出来たての雪は天然の雪よりも一層の見事さである。ここまで来ると後の仕事は極めて順調に運ぶのである。水の温度をいろいろに変えて水蒸気の供給を加減すると、それぞれに決まった形の結晶が得られる。例えば水蒸気が多いと羽毛状に発達した繊細な結晶になり、中ほどくらいにすると綺麗な角板になる。そして思い切って水蒸気の供給を減らすと、極めて徐々に角柱状やピラミッド型の結晶が成長する。六角板の隅々に羽毛状の枝のついた結晶が天然にはよく見られるのであるが、このような結晶を作るにはまずはじめに角板を作っておいて、それから急に水温を高めて、その隅々に羽毛状の枝をつけていけばいい。包み型の結晶などがうまくできたりすると、薄暗い低温室の中で凍った指先に白い息を吹きかけながら思わずにやりとすることもある。面白いことは、こうしてできる結晶は大抵天然の雪と同じくらいの大きさのものである。一つ手のひらぐらいの大きさの雪を作ってみたいと思うが、なかなかできない。この仕事で一つ困ることは健康の問題である。外の気温が高くなると、いくら毛皮の防寒服に身を固めていても50度以上の急激な気温の変化に始終あっていてはどうもいけないようである。自分は真っ先に降参してしまって、あとは若い元気な女子や学生の人たちに任してしまった。この仕事は面白いことは実に面白いが、ただ一つ涼しすぎるのが欠点であるなどと、8月の最中に友人に話して羨ましがらせているが、実はそう優しい実験でもないのである。昭和11年9月17、18日。おしまい。